皆さん、こんにちは。12月10日、第416回の、道草より道気まぐれラジオです。今日は、ゲストの方に来ていただいてます。季節してなんですけども、今日も北海道の方です。北海道胆振自然学校の、上田徹さんにお越しいただいてます。上田さん、こんにちは。
こんにちは。上田です。よろしくお願いします。
胆振っていうのは、胆振っていう地名だよね。
そうですね。胆振地方っていう言葉があります。
思い出すのは、胆振東部地震ってあった時のあの胆振ですよね、
はい。そうです ね。私たちの周り、もうほんと近くの森や、いろんなのが大きな災害に見舞われた、ね、あの胆振地方です。なるほどね。
まあ、その辺の話はまた後で聞くとして、
はい。
とは言っても、全国の方が聞いてるんで、その胆振って北海道のどの辺とかってちょっと説明できます？
はい、まあ、一番大きな建物は新千歳空港、そして苫小牧港という港があるんですけど、北海道ひし形だと考えると、割と、ひし形でいうところの左下ぐらい、ね。
なるほど。
ですね。
はい。
はい。
そこで自然学校をやっている上田さんは北海道の出身、は
い、いや全然違います。岐阜県岐阜市です。
おっと何故それが北海道へなったんだい。
はい、東京の大学に行ったんですけどね、そこで日本旅行トムソーヤクラブっていう子どものキャンプの団体に出会いました。すごく面白くて、のめり込みました。一応大学が教員養成の大学だったんで、採用試験受けとこうかと思ったんですが、だいたい7月の第4週に採用試験あるんですけども、はいはい
はい、キャンプ中だよね。
もう、大体キャンプ始まっちゃうんで、そういうところをやめようと。唯一47都道府県で7月の第1週にやってたのが北海道なんですね。
なるほどね。はいはいはい。
以上、理由それだけです。
それで、ということは、北海道の教員採用試験受けて受かったの？
一応受かりました。補欠登録です。未登録ってやつですね。
でも、はい、北海道に行ったっていうことは、それで教員になったの、一回は。
なりました。
おー。はい、そう。で、
はい。なんでかっていうと、本当はこういうキャンプの協会で就職したかったんですけどね。で、実際、いいとこまで行ったんです。だけど4年生の2月に、上田君やっぱダメだったって話になり、みたいな話になったんですね。そこに出会ったのが国際自然大学校の佐藤勝夫様ですよ。その佐藤さんにこんなになったんですよねって言ったら、いやこういう自然体験の仕事を本当にしたかったら一回学校行っとけみたいな話になり、あそうかもしれないねって言うんで、北海道に行きました。
そう。悪いやつだね。
はい、見事に、22歳の若者はそこで決めましたね。
なるほど。でも、僕らも大学の先生に、一度は社会人経験しろって言われて、佐藤さんも僕も社会人経験をしてから、自然学校立ち上げたからね。
ああ、そうだったんですね。ああ、なるほど。
そう、それで教員やって、はい、教員からネオスに行ったわけ、はい、
そうですね、その佐藤さんの教えの通り、3年から5年、まあ、やってみようと、実際、面白かったですね、学校の教員やるのは、全然、やめたいとは思わなかったんですけども、教員は月曜日が金曜日で、土日とか夏休みとかに、まあ、ジョンっていう活動で知り合ったネオスという団体があって、そこの子どものキャンプのお手伝いしていたのが縁で、ネオスという活動を知っていました。
なるほど。それで教員は何年やったの結局。
教員は結局6年やりました。
6年、教員6年やって、でその後、まあ胆振自然学校って、皆さん分からないけど、胆振自然学校ってもともとネオスという
そうですね、
団体の、まあ、自然学校ですけども、団体の、
そうです
、ね、なんて言ったらいいのかな、企業内、
分社化、
企業内企業みたいな、
企業、ね、そうですね、
最初ね、はい、今はもう分社、みんな、ネオスさんは全部分社化して、それぞれ独立されてるけれども、はい、 そういう立場だよね。
うん、はい、そうです。
で、じゃあ、6年教員やって、その後、
はい、その後ですね、うん、あの登別市という町に、
はい、
あのネイチャーセンターを作ろうという話になって、
はいはいはい、はい、登別ネイチャーセンターね、
はい、うん、登別市ネイチャーセンター、うん、フォレスト鉱山ってやつなんですけど、はいはいはい、そこの運営の手伝いをネオスがしていると、
うん、
で新しく作るんだけども、あの外に出たことがある人で、うん、学校のこと知ってる教員みたいなのを施設に入れたいんだと、
うんうんうんうん、
って言ったら、あ、お前じゃねって話になって、うん、じゃあお前来いよってんで、
うん、
あ、まあもともとね、そういう活動もしたかったという経緯もあるから、はい、うん、あ、これはもう、もうここしかない、うん、直感ですね、直感的に、うん、あの、教員から社会教育主事という立場で、うん、登別市に入りました。
あ、じゃあ何、先生から、社会教育に動いたってこと？
はい、そうです、そうです。
ってことは、ネオスに行って登別の手伝ったんじゃなくて、学校の先生から登別市の社会教育主事？
そうです。
として。
行政職員ってやつですね。
あ、へぇー。それ、ネオスがやってるのに、じゃあ、カウンターパートナーになったわけだ。
そうですね。
形としては。
ネオスを、契約上、オツの位置に置いた、コウの位置に僕はいました、ね。
管理側の人間だ。
そうです、はい、そうです。
あ、そうだったの。
はい。
面白い。なんか、慣れ合い管理側だね。
いやいやいや、割としっかりやってましたけどね。
そう。
はい、
それで、はい、そういうのを何年やったの、はい、登別。
4年やりました、4年。
で、いよいよネオス、イブリ自然学
校。はい、そうです、そうです。はい。
ってことは何、10年、行政にいて、教員と行政職やって、
よくきっちり公務員やってましたね。
ねえ、よくやめたね。
いや、ほんとね、そこもまた直感的にやめてしまったんですけどね。
結婚はしてた？もう
結婚してましたよ。してました。教員の頃してました。
いやいやいやいや、よく奥さんうんって言ってくれたね。
やばいですね。本当に奥歯にね、なんか物が挟まったようにいいよって言ってましたけどね。はい。
でも本当に奥さんあってということだね。まあ、
自然学校は
多いけどね、そういう人ね。
共済組合っていうのが入ってきたから、
うん、
恐れる妻組合っ、ね、
そっちの共済ね。
はい、共済含めしっかり加入しております。
なるほど。
はい、
まあまあ、で、まあ、それでネオスに入って、はい、まあ、ネオス入った時も、はい、イブリに入った。
そうですね。
はい、まあネオスに入って、はい、イブリに配属されたみたいな感じだよね。
そうですね、もともといた場所でもあるので、うん、まあ、ネオス北海道あちこちでやってたんですけども、うん、お前はイブリ担当ね、うん、っていうことで、うん、にいました、うん、はい。
そのイブリ自然学校、ちょっとだいぶ長くなっちゃったけど、そのイブリ自然学校の話を今日は聞かなきゃいけないんだけど、
はい、
イブリ自然学校どんなことをやってますっていうことをちょっと聞かせてください、
は
い、
そうですね、もともとは子どものキャンプをずっとやってたんだけども、うん、その頃からちょうど森の幼稚園という活動が始まって、うん、幼児向け、幼児と保護者向けの活動が増えてきました、
うん、
でも森の幼稚園の森っていう方が全然なくて、はい、まあ、うまいことできてないっていう
か、だからいい森がない、
はい、うん、あるいは森の使い方や森側に立った視点がなかったので、
はい、
森の整備や手入れってのを幼稚園児やお母さんたちとできないかなと思い、
うん、
全国植樹祭の跡地の管理や、うん、まあ、イコロの森っていう森の管理をするようになりました、う
ん、でも上田君自身はあれだよね、はい、だってそういう森林系の勉強してたわけじゃないでしょ。
全然してないです、ね、全然してないです、はい、全く分かんなかった。
ちょっと言葉悪いけど素人が突っ込んで
る。いや、もうそうです、はい、そうです、うん、だからもう素人がプロになれないからもう、うん、もう超A級の素人になろうと思って
なるほど
もうやってます、はい、
でも大変だったでしょ、全然その、なんていうの、
いやー、まあ、いろんな人にね、林業の林学の先輩たちにケチョンケチョンに言われながらやってましたけども、うんうん、まあでも十数年やってきたら、うん、幼児と保護者が作った森っていうのは、うん、ものすごく綺麗で、
うん、
安全で使いやすいという評価を今やっといただき、
なるほど、
植樹祭が終わったと育樹祭っていうのもあるんですけども、うん、その育樹祭も私たちが管理している場所で やっていただけるようになりました。
お、素晴らしい。
うん、よかったです。
その要はだって安全って子供たちが入ってんだから必然的に安全にしなきゃいけないから そういう配慮をするもんね。
はい、そうなんです。その視点で見れてるのは大きかったですね。
なるほどね。
はい。
じゃあケチョケチョに言ってた人たちもちょっとは矛を収めた。
そう、やっと最近やっと収めてくれた感じですね。
素晴らしいな、
はい。
頑張ったね。
いや、大変でした。はい。
で、でもそんな状況の時に胆振東部地震
そうですね、そうですね、
うん、
はい、やっぱりそこが僕らにとって大きな価値観やコンセプトを変えるきっかけになったというのは間違いないです、う
ん、あ、やっぱりだってあそこ山がダダーンとニュースなんかも僕らも見たけども、
はい、
ダダーンと崩れちゃったでしょ、
はい、そうですね、うん、でそれを重機が入ってくるのは時間がかかったり入れないんで、
うん、
で僕らだけで出すかっていうと木を出せないですね、
うんうん、
でそこで、まあ、馬を使う馬搬っていう方法なんですけど、はいはいはいはい、まあ馬もそんな頭数がいるわけではないんで、うん、なかなか乗り継が上がらないと、
うん、
でそこで、まあ、預かった募金を、うん、僕ら馬を購入してその自分たちで、手入れをしようという仕組みに変えました。
はあ、じゃあ結局あの地震が結構大きなターニングポイントになったってことだね。
そうですね、まあまあ、馬や生き物を飼うってことは、
うん、
非日常から日常に変えなきゃいけないですね、はい、生活や関わりを、
はいはい、うん、
すごい、そこはすごく大き、うん、何度も話し合いをしたポイントです。
なるほどね、面白いね。でじゃあ相当そのなんていうのかな、胆振自然学校の事業の形態っていうの、どんな事業をやるかっていうのも変わってきたってことだよね、
は
い、
そうですね、うん、それまでは非日常の場所に行って遊ぶっていう活動があったんだけども、うんうん、非日常の下に日常を置き、うん、縦軸に、うん、非日常と日常、うん、横軸に、遊びと、うん、まあ、働くみたいなの、
なるほど、
馬を常に働か、うん、飼うに働かなきゃいけない、
はい、
この縦と横のマトリックスを作って、うん、この交わったところに何ができるかっていうと暮らしっていうのが、うん、生まれると思ってるんですけども、うん、
なるほど、
この暮らしを真ん中に置いた自然学校にしていこうっていうふうに決めました。
じゃあ、ね、今はもう実際に馬飼ってるんでしょ？で飼ってる、
ね、飼ってますね。馬と羊と鶏がいます。
すごい。馬は何頭いるの？
馬は3頭いますね。
あ、すごいな、
はい。羊はこの前食べちゃったので、あとすご数頭ですけどね。それを森の中に放すっていうのが重要かなと僕らは思ってます。
なるほど。
はい。
胆振自然学校を始めて何年になります？
NPO 法人としては6年目ですね。
そうするとちょうど立ち上げて地震が来て、
はい、そうですね、
で違うスタイルになって、だからちょうど3年目ぐらいの時に地震が来たってことだよね。
そうですね。
で3年、地
震から3年、その前に福島の子を受け入れたりする仕事もやっていて、うん、でまあそれが一段落したなと思ったら地震がドーンって来て、
うんうん、
キャンプとか、うん、体験活動がやりづらくなっちゃった、
うんうん、
まあそれがほら、うん、コロナの影響もあり、
はいはい、そうだね、
いろいろとあって現在って感じです。
なるほどね、うん、でもそういうその新しい、
はい、
まあ、自然学校の姿っていうかさ、その生活と非日常と日常の接点をさ模索していく森の中の暮らしみたいなのはこれからどうなっていく、はい、いかせたいと思います。
そうですね、まあ、今まで皆さんがやってきたことを、それで僕らが実践したことを次に行くには、
うん、
まあ、里山地区よって言葉と、
うん、
ワーケーションって言葉と、うん、ユースファーム、
うん、
まあ、何言ってるか分かんないですけど、この3つの、うん、キーワードで、うん、チャレンジしていきたいというのが僕らの今の考えです。
里山地区よっていうのは、里山は里山、
そうですね、
里山だよね。で、畜養っていうのは、はい、畜産の畜に養うかな。
そう、養うという字ですね。はいはい、そうです。
はい、要は畜養っていうのは動物を飼って育てるってことだよね。
そうですね、うん、産業として生き物を飼うのではなくて養いながら、うんうん、ある意味里山の保全に寄与していくようなやり方と言ったらいいでしょうかね。うんうんう
ん、なるほどね。はい、だから、まあ、極端に言うとその鶏を飼って卵を産ませたくさん産ませて出荷するとかっていうんではなくて、うん、その鶏を生活の一部としていくっていうことだよね。
そうですね、はい、そうです。
里山地区よ、はい、それも森の中で飼う。
はい、そうです。そうです。下草を食べてもらうとかですね。
なるほど、なるほど。
馬糞なんかを自分でこうひずめで耕してもらう、そんなやり方です ね、まあ、ね、
あ、森の中をね。
はい、
なるほど。とそのワーケーションっていうのは分かるよ。
はい、
最近流行ってるからさ。
そうですね、うん、そういう人が、うん、あ、そういう活動に、まあ、僕らのところに訪れてくるのが、うん、まあ、ワーケーション
ですね。そのユースファームっていうのは、
はい、
若い人の
方でしょ。はい、こう里山地区をやるとしてやっぱりどうしても人手が必要で、うん、今までは森の幼稚園の子供やお母さんたちにやってもらってたけど、うんうん、やっぱこういうのにすごく響くのが、あ、ちょっと生きづらさを感じている、うん、でも診断書が出るほどでもない若者たち、
うんうん、
まあ、簡単に言うと一回就職したけど辞めちゃった、うん、大学行ったけど辞めちゃった、うん、ちょっと辛いって感じている若者たちが、うんうん、すごい気持ちよく森の中で生き物と一緒にいてくれるので、
うんうん、
彼らと一緒に業を起こしていきたいなというのがユースファームです。うん、
東京で聞いてる人たちに、な、逆だ、東京でそういうふうに思っている人たちに聞かせたいね。
いや、ほんとぜひ来てもらいたいところですね。うん、
すごい、
はい、
夢があるというか、いいね、ぜひやってほしい。そういう、
はい、全国の、ね、自然学校でなされてきた活動っていうのを僕らなりに昇華して、うんうん、次のチャレンジに持っていきたいなと強く思ってます。
うん、素晴らしい。はい、ありがとうございます。
はい、はい、
時間を過ぎてしまいました。
すいません。
いやいやいや、
しゃべりすぎました。
はい、ね、なんか新しい自然学校の姿が一つ見えてきてるんだなというふうに感じますんで、
あ、
ぜひ、
はい、
これ何年後かまだこのラジオやってたらできました、はい、こういうふうになってますっていうのを、
まあ、続きをぜひお伝えしたいと思います。
ね、はい、本当に今日はありがとうございました。胆振自然学
校の上田さんでした。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
というわけで、すごくいいですね。まあ、偉そうに言うと40年近く前に僕らが自然学校を立ち上げた時と時代が変わってきて、新しい時代の自然学校の姿をだんだん形にしてきてくれているというか、形が見えてきているという感じをつくづく思います。本当に東京で生きづらさを感じている人がいたら北海道行ってくださいっていう感じがしました。それでは、今日はこれぐらいで、また